QIC。
続いてはこちらをお便りご紹介しましょう。兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さて今度の5月12日の水曜日、いよいよ終了になりますね。2021年のイスラム教の断食月ラマダンが、そうですかアラブ諸国ではこのラマダンの期間中の日没後、テレビでドッキリ番組を楽しむことがお茶の間の定番になっております。
へえ。
有名人がたびたびドッキリに仕掛けられていきますが、弾丸トニー、ラスランの射撃という、イラクの2本のドッキリ番組が、規制当局の放送コードに引っかかり放送禁止となりました。内容はイスラム過激派組織から逃げてきたという家庭にチャリティーショーと称して50代の女優が訪問すると、そこへ武装集団が銃で襲撃を行い、で女優は目隠しをされ、まあ、拉致させられる。そして通称自殺ベストと呼ばれる爆弾を取り付けたベストを、着用させられる、られると。でもちろん爆弾は偽物なのですが、女優は恐怖のあまり気絶、
そらそうですよ
放送禁止となりました。
そらそうだ
制作した放送作家は、まあ、過激な内容ですが、もし IS が勝利した場合はこの女優を含め全てのイラク人はこれよりもはるかに困難な生活になっていたというふうに答えました日本でもドッキリ番組には賛否が分かれているところですが、皆様いかがですかということでいただきました。
全然笑えないですよね。
これはね、結構大きなニュースになりましたね。その映像も一部出てたんですよ。まあ、
何をしたいんでしょうね。笑かしたいのか、そういう事実を伝えたかったのか、何がしたか
でしょう。いや、まあ、そのドッキリでどういう反応するかというみたい、まあ、ということですよね。だから、まあ、日本でもそのドッキリ番組とか、あるいはあれ TBS でっていうのは何だっけ、
モニタリング
とか、なんかああいうのはまあ、あるわけですが、やっぱあのどうすこしたやつはちょっと見ててやっぱ笑えないですよね。なんかこう
ですね、
その特にその恐怖に引きつるとかでも、例えばほらそのお化け屋敷みたいな、半ば口頭向けのやつで脅かしてギャーギャー言ってて、まあ、それで泣いちゃうあのアイドルがいたりとかっていうのはまだいいんだけど、なんかこういうなんかあってもおかしくないその犯罪とかと関係するようなものっていうのは、
ちょっとね、
これはやっぱダメでしょう。
はい、
まあ、まあどうですか、キラウィコさん、この今回のこのドッキリ。
やっぱり度を超えるといい、やっぱり、なんかそれも見る方もね。
まあね。まあ
可愛いドッキリはいいけど、あまりにもなんか最近なんか多いじゃないか、そういうモニタリングとかも
多いですよね、ドッキリ番組が。
まあ、今これ隠しカメラが使いやすいじゃない、 GoPro とかああいうのが出てきて、だからすごい撮りやすくなってんだよね。だからそれもあるんでしょうけど、なんかもうちょっとこう落としどころが柔らかいというかさ、そうそうそう、なんかほのぼのとした話とか、
そうです、嬉しいドッキリとかね、そうだったらいいですけどね。
なんかドッキリっていうよりは本当サプライズみたいな企画だったらいいんだろうなと思うんですけど、でも昔あれもね、YouTube でまだあんのかな、和歌山富三郎が仕掛け人になるドッキリがあるんですよ。あれはね、何度見ても笑うね。出てくるのがそのこわもての役者ばっかりが続々出てくるんだけど、和歌山富三郎が、わかります、和歌山富三郎って。
わからない。
あ、木野さん知ってますよね、和歌山富三郎。
はい、知ってますけど、
勝新のお兄さん、がもうだいぶもう年取った状態ですよ、がついに結婚すると、まあ、再婚、しかも相手が清川虹子っていうばあさんの、女優と、でその映画でよく共演してたので、でまあ、うちうちでもうこの年で結婚するから恥ずかしいので、うちうちで披露宴的なものをやると、で司会が山城慎吾 で、そこにその まあ、ファミリーと言われるような役者が、こわもての役者がみんな呼ばれてるわけですよ、
うん、
で安岡力也とかいろいろ呼ばれてて、でところがその届いた招待状にはもうそういう式だからご祝儀とかいらないからと、
うんうん、
ね、で書いてあるわけで、安岡力也はもう1円も言ってないわけですよ、
うん、
でもうその場で会費でも払えばいいぐらいのつもりで来てるわけ、そしてその途中で、皆様からのご祝儀のご披露でございますで山城慎吾さん100万円とか、
すごい
そう有名な俳優がどうする何十万円とか何百万円とかっていう中で、それで一人高岡健二っていう役者がいるんですけど、うん、高岡健二も払ってないって、これも仕掛け人なんだけど、
うんうん、
これで「でお前で急にその和歌山富太郎とかが高岡お前どういうつもりだお前あれだろうお前本当は持ってきてんだろあの金を、
うんうん、
ここで渡そうって言うんだ、うん、そうだよな」って言って「いや違うんですよ本当にお金いらないっていうことだったんで」うん、持ってこなかったんですとかって言ったら、うん、あちょっと高岡ちょっと来いって言って隣の部屋って言って、でその外でドスンボカンってとかギャーとかっていうもうボコボコにする音が聞こえて、それで戻ってくると、うん、高岡健二が血まみれになって戻ってくるってで安岡力也の横に座るわけよで安岡力也次自分の番だと思ってもうビビりまくってるっていう、まあ、そういう流れのドッキリで、だからそういうほら普段こわもてのやつで偉そうにしてるやつとかが、うん、そういう風な形でへこまされるドッキリは面白いんですよ
確かに、
それはまだいいんだけど、うん、なんか若手芸人だとか、
うん、
まだその歯向かえない人とかいるじゃないですか、うん、その、はい、ベテランの芸人とかに歯向かえない人にあえて、うん、まあ言ってはパワハラだよね、
うん、
だからそういうのはあんま見てて楽しくないっていう、うん、まあね、ですね、まあうちも昔ドッキリ番組作ったことありましたね、ずいぶん前ですけどね、熊本の繁華街で深夜1時ぐらいに一人で歩いてるお姉さんがいたりするじゃないですか、でそこにうちのスタッフがスーッと近づいてって「こんばんは」って言って「お久しぶりです」って言ってずっとつきまとうっていう、
怖いめっちゃ怖いじゃないですか
で何秒ずっとむしろ男の方が何秒それ耐えられるかっていう女の人の無視に対して
怖いですよトラウマで
も俺がねもう全然なんか面白くなくて、もう撮影したけどお蔵入りっていう、
逆が良かったですね、一人で歩いてる男の人に女の子が来て、そのハニートラップ的な、それを上田さんとかやらせ
て、その頃うちにいた女の子って高校生しかいなくてちょっと使えなかったもん、ね、
それはダメだ、それ
は
使えない、
まあまあだからそういうドッキリはね本当にまあどうでしょうか、平和なものをやっていただきたいというふうに、
そうですね、楽しいやつがいいですね、
私からもご挨拶に帰りたいと思いますけども、ということでございまして、さあ今日はもうゴールデンウィークが終わりまして、
はい、
何にも面白くないゴールデンウィークだったんですよ。前じゃんどっか行きました、私はだからその冒頭でお話しました琵琶湖一周をしてきましたけどね、
私も、ね、ロードバイクで梅田まで行って帰って、ね、だけですね、梅田の人はどれぐらいかなとか思って、
なぜこう梅田だったのか、もうちょっとこう走りやすい場所があったんじゃないかというい
や梅田に買ったお店があったんで点検も兼ねて、
自転車の
自転車
のというね、木田さんこのゴールデンウィークは何かありましたか。
昼飲みをしたぐらいですかね。
昼飲みを、そうなんですか、店でですか。
はい、
よろしいですね、
まあ、熊本ですからね、はい、やっぱり大阪とは事情がちょっと違います、で
いや、こっちも同じですけどね。
あ、そうですか、
はい、
まあね、ともかくインド株っていうのは、
うん、
なんかどういう基準かわからないですけど、今の流行ってるやつより15倍ぐらい怖いらしい、
怖い
し、
ね、
その15倍っていうのは本当に怖い数字なのかどうかが私にはよくわからないんですけど、まあまあ何が起きるかというね、鬼が出るか蛇が出るかというね、
それ
でまあこの緊急事態が31日まで 延長31日で終わるこれ終わるこれあとだってさ何、まあ、今日がこれ放送日が9日ですけどあと、まあ、2週間ちょいですか、まあ、3週間近く
そうですね、3週間ちょい
ですよね、はい、3週間で収まるんですかね
収まればしない絶対しないですね
だって本来収めようと思ったらこれ皆さん言ってることだけど完全にやっぱりねロックダウンするしかないんですよ、うんうん、ロックダウンしたら効果が上がるんですよ、うんうん、でロックダウンするためにはやっぱ金なんですよ、うん、間違いなく、うんうん、どなた様にも金を出す、うん、で例えば毎月10万円とかそういうこと言ってなくて、うん、3ヶ月であの、まあ、例えば2月おきでいいや2月おきで30万ずつみたいな、うん、わかるだから今月30万出したら再来月に30万出しますみたいな、うん、だから1月あたり15万っていうことですよ、うん、それぐらい出して生活を安定させないと、うん、今あのこれテレビのニュースでもやり始めてるけどハローワークとか大変なことになってるみたいですよ
ああそうなんですね
えどういうことですか
いやだからもう
あ仕事を求めてってことですか
そうそうそう、うん、その例えばパートタイムだとかでその飲食店だとかで働いていた人とかって全部もう仕事を失ってるわけですよ、うんうんうん、でその給付金でなんとかなってる人もまあごく一部いるだろうけど、うん、これもう全然間に合ってないというでさらにこの間これ NHK ニュースで見ましたけれどあの製麺工場の倒産の話をしてましたけどね、ラーメン屋さんが営業しなくなったっていうのでその要するに麺が売れないと
あなるほど
でついにそれまでずっと黒字できたんだけどこの数年で一気に赤字になっちゃって最後のその会社のその手持ちの資金は100万円ぐらいしかなくなった状態になってでもいよいよもう立ち行かないっていうんで民事再生法を適用させますっていうそれをこう社員に社長がこうまあそのじくじたる表情で伝えてるっていうのは流れてましたけどまあもうそういうのがもう全国でちなみにそれは埼玉だったかな埼玉の製麺の工場だったんですけどでこれ多分全国にもう間違いなく波及する
そういうのに金使えばいいのですね
だからそのね緊急の小口資金っていうやつはまあ出しますとかって言ってるけどそれ借金だしねだからまあそれも含めてそのともかくその一人一人にまず金が行き渡らないと救えないっていうその今も本当家を失う人まで出てきてるし本当にあの炊き出しとかで並ぶ人が続々登場しているというか増えているというあのこの現実をですねこの政府は直視しなきゃいかんのですけどいつまでたってもね手厚い保護をその緊急小口資金などで 手厚くねえじゃんって全然やってることがもうあのちぐはぐでもう本当にダメな国だなと思いますがともかくまあそういったところはあの声を上げていかなきゃいかんなというようなことは思っております、うん、というところでございましてさあ今週もお送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間が近づいているわけでありましてまあねゴールデンウィーク明けまあ私なんか在宅ワークじゃないですか、
はい、
家の中にいるから何も変わんないんですよでただほら仕事その会社のパソコンを開いてるか閉じてるかの違いでしかなくてなんかねピンとこないですねで、まあ、今週末かな 今度の週末にちょっとあのなんか外にお出かけしての仕事がまた久しぶりにあるので楽しみなんですけど本当に出られるんでしょうかよくわからないんですけれどということでございまして、まあマスコミのあのなんだろうねその特にテレビのあの無批判な報道そのこれでいいのか的なそのコメントを例えばニュースでもワイドショーでもそうだけどコメンテーターにやらせるじゃないですか
そうですね、
その報道機関としてのオピニオンはどこにあるんだろうなっていう、その例えば新聞なら社説ってあるじゃないですか、でテレビでも、まあ、あっていいと思うんですけど、それそう放送局としての、あの立場をその鮮明にするとかっていうようなことがここ何十年かないんですよね。だからそういったのも含めて日本のメディアは遅れてるっていうか、あの本当に逆行してるわけですけれど、さあ今後はどうなっていくのかというところでございますが、 今のところですから FMC からの告知は大したことないんですけども、今、大石事務所の方で、マスクの、CM が大石チャンネルの方で流れてますが、私が作りました。あともうじきなんかアニメがまたできるということと、それとこの間この FMC スタジオを大石事務所が接収しまして、ここから生放送生配信3時間やりまして、大好評ですね。初の本格的生配信が、大石事務所の方に取られてしまったということで、だから FMC としてもちゃんとした生配信を一回やりたいんですけど、近々そういう機会を設けてみたいなとは思っておりますが、さあ、あとは FMC の活動を支える皆様からの募金募集しております。そしていただいております。ありがとうございます。まだまだ足らないのです。たくさん欲しいのです。ください金を。ということで募金の方もよろしくお願いいたします。ペイペイ銀行で集めております。よろしくお願いします。ペイペイ。ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオは
平原由子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。